今日は超初級執筆に必要な最低限必要なハードとソフトはどんなものかってそんな話をしていきましょう。この番組は小説家鈴木喜一郎が講座で感じたことや読んで面白かった本、映画を見て感じたことなど小説講座での放課後の雑談をつらつら話していく番組です。鈴木は話すスピードがかなり遅いので 1.3 倍ぐらいに調整して聞いてください。小説家鈴木喜一郎の小説講座放課後ラジオ、今日は超初級シリーズの話をしていきましょう。先日の中京大学での特別講義、何を書いたらいいのかわからないけれど小説家になりたい、人のための小説講座で、出た質疑応答の時に出た質問で、小説の執筆で必要なハードだとかソフトだとかってどんなものがありますかっていうような、そんな話質問が出たもんですから、まあその話をしていこうかなということです。とりあえずこれだけは絶対に必要だよっていう、まあ、ものハードに関して言うとパソコン、それからキーボード、あとバックアップのシステムね、バックアップに関して言うと USB メモリーでもいいしクラウドでもいいけれども日本以上違う場所に保管するっていう、まあこれは鉄則だという、まあその話。そしてソフトとしてはワードは必須です。それからとワードは長編の原稿の執筆には向いてないので、テキストエディターを使う。で、まあ僕はプロットを組むときに Excel を使うと。で、あとメモとして Google Keep を僕は使っているという、そんなような話をしました。あと、あったらいいなという、ハードとしては、プリンターですね。僕はモノクロインクジェットプリンターを使ってますけれども、これは、毎日結構な量プリントアウトしているので、まあ、モノクロで十分ですが、まあ、プリンターはあった方がいいっていうことはいいです。で、まあ、モノクロレーザープリンターだと1万円ぐらいからあるので、まあ、それを1台、用意しておけば、それで十分かな、ということです。今はプリンター持ってない小説家志望者も珍しくはないかな。ハードの構成に関して言うと、今スマホで書いているケースも結構あると思います。で、スマホで書くんだったら、まあそれはそれでも、まあ、一応 OK だけれど、やっぱキーボードは必須だと思ってください。要はスリック入力だとブラインドタッチ、タッチタイピングができないので、入力するスピードがまるで違うと。要はキーボードを使うと10本の指使うからね。で、パソコンに関して言うと、まあ、そんなに最新のものでなくても大丈夫ではあります。メモリを積んどいた方が安定はするし、早いけれどね。ただまあ、あと、小説の執筆というのは文字入力というのは非常に、パソコンの作業としては一番原始的なものなので、あまりその高スペックなものでなくても OK です。で、あと意外と重要なものとしてはバックアップのシステム。これはバックアップのシステムに関して言うと、クラウドを使ってもいいですけど、クラウドに、放り込むといってもありますけれど、クラウドに放り込んでおくとネットにつながない、状態ですとか、あと、大規模なクラウドね、Google ドライブにしても、マイクロソフトワンドライブにしても、 何かしらの、サーバーがトラブルとそこでお手上げなので、で、あと、そういうクラウドの場合、その元のね、Google なり、Microsoft なりが突然仕様変更になってしまうということが結構意外とあるので、そうするとお手上げになってしまうということがあるのでね、ローカルで原稿を持っておくということも大事ではあります。で、まあ、テキストファイル、原稿ファイルっていうのは、まあ、テキストファイルに限らず、ワード文書でも、OK だけれども、まあ、どちらにしても、文書のファイルというのは、ファイルサイズは小さいので、128GB の、そこまで大きくなくていいかな、32GB ぐらいでも十分だけれども、まあ、そのぐらいの USB メモリー1本で、まあまあ収まります。で、まあ、USB1 本だけだと、ちょっと心配なので、USB、僕は外付けのハードディスクを使ってます。大事なのはバックアップを最低でも2本取っておくということは、これは重要です。なぜかというと、1本バックアップしている、最中に何かトラブルと、バックアップ元とバックアップ先のファイルが両方ともいかれることがあるので、そういう時でも1本バックアップを取っておけば、まあ、なんとか生きるということです。で、バックアップに関して言うと、違う場所にバックアップを取っておく、2つ以上取っておく、例えばローカル、僕の場合だったら、ローカルだと、USB メモリーと、それから、予備のハードディスク、予備のパソコンのハードディスク、普段使っているパソコンのハードディスクと、まあ、3箇所別のところに、置いてます。アプリケーションですとかその他のものは、どうとでもなるんだけども、自分の書いた原稿は常に自分でいつ書いたものかということをちゃんとフォルダごとに整理するしておくということ、まあ、少なくともそのいつどこで書いたものか手元に控えがないということは、それはまあやめとこうね、ちゃんと手元に、控えを取っておくということは重要です。ソフトに関して言うと、ワードはね、これ、実は残念ながら必須だと思ってください。要するに現行のファイルのやり取りが、ファイルのやり取りをワードですることが多いのでね、ただワードというのはその長編の執筆をするときにその止まったりするのでなかなか怖いのでね、僕はワードに関して言うと原稿を書き上げた状態で書き上げてからそれからワードに流し込むということをしています。僕は本稿に原稿に関して言うとテキストエディターを使ってます。僕が使っているのは、ひでまるエディターというやつで、これは改行コードだとか文字コードなどもいろいろどんなものにも対応しているので、まあ、重宝してます。あとはプロット管理、章ごとに何書くかというようなざっとテーマだとか内容だとかを管理したりだとか、あと進行管理ね、何月何日にどこまで書いたかということを管理するのに、Excel を使ってます。アウトラインプロセッサーを以前使ってたんだけど、ある日突然そのアップグレードをやめてしまうことがあったので、まあ、そういうこともあるので少なくともマイクロソフトは倒産はしないだろうということで、そういったExcelを使ってます。使いにくいけどね。で、ソフトというのは常にある日突然使えなくなるということを念頭に置いておくと、一つのソフトにあまり依存しすぎない方がいい。一つの特用のソフトというのはクラウドに置いてあるその原稿編集ソフトだとかっていうのは、まああまり信用しない方がいいよねっていう、まあそういうことはあります。 あとメモ用紙としては手書きのメモ用紙を僕はよく使ってますが、Google Keep、僕は Android を使っている場合だと、Android を使っている人は、Google Keep、iPhone を使っている人は何になるんだろうな、そういうメモアプリがあるので、それを使うことはあります。で、これだと、スマホとデスクトップと同じ環境でね、同じものが残るので、ただし、ここで取ったメモも、ダウンロードしてローカーで保存していくっていうことを忘れないようにすることっていうのは大事だったりします。なんか今日はすごく味気のない、内容かな。まあいいや。たまにはこういうのもいいよね。鈴木喜一郎小説講座では随時受講生を募集しています。リモート対応で世界中どこにいても受講できます。江戸川乱歩賞や横溝正史賞、織物新人賞など15年間で21人という圧倒的プロデビュー実績を誇っています。受講申し込みは概要欄からアクセスしてください。YouTube でお聞きの方は、スーパーサックスという投げ銭ができるようになりました。面白いとか役立ったと思ったら投げ銭をしてください。チャンネル登録と通知をオンにして、そして聞いたら高評価をクリックしてください。この番組ではなぜあなたは小説家を目指すのかなどといったテーマのお便りを募集しています。 Google フォームで匿名ボックスから匿名ボックスを用意しました。概要欄からアクセスしてください。それからと、この番組は YouTube、 ラジオトーク、 Apple Podcast、 Spotify、 Amazon Music などのポッドキャストプラットフォームでも配信しています。というところで、今日の小説家鈴木喜一郎の小説講座放課後ラジオ、そんなところで、ではではでは。